はい、小池です。先日ね、メルマガで、最近その1リスト1000円未満で、まあ、1日50リストとかね、取れてるっていう、そういう話を、まあ、させてもらったんですけども、まあ、そちらにね、興味関心あるって方すごく多かったんで、まあ、その話をちょっと今日はしていこうかなと思います。で、これは本当 YouTube 広告だけでやっていて、で、本当にまあ、1月末ですかね、1月末ぐらいから、始まった案件なんで、まだ1週間ぐらいしかね、流してないんですけども、すでに200リストぐらい集まってます。まあ、1日50件とかね。あと、これはクライアントの代わりに運営してる案件なんでね、そこのクライアント側の費用さんの上限とかあってね、まあ今、そんなに伸ばせないんですけど、まあ、それでも本当に1日50件とかね、それぐらい取れてるっていうのはすごい案件になってます。で、これメルマガ書いた時点ではね、1000円未満で取れてますとか、ね、1000円ぐらいで取れてますって言ったんですけど、これ実際その数値見てたら、今870円とか860円とかね、それぐらいで取れてます。で、このクライアントの場合は、メルマガに登録してもらった後に、リアルのセミナーっていうんですかね、ウェブセミナーとかじゃなくて、リアルのセミナーに誘導するみたいな、そういう感じのフローを組んでるんですけど、そこのセミナーの申し込みっていうのもちゃんとある。ね、それぐらい結構ちゃんとした、メルマガが安く取れてるだけではなくて、登録後のその動きっていうんですかね、そこの動きもしっかりと、ちゃんとしっかりと登録があるっていうね、それぐらいちゃんといい感じになってます。で、これがなんでそんなに安くね、うまくいってるのかっていうと、結構僕的にも分析してて、で、まあ、要素がまあ3つあるかなと思ったんですね。で、1つ目の要素っていうのが、これは僕の、講座とかコンサルとかね、受けてる方には結構何回も何回も言ってて、で、僕自身も結構油断すると忘れてしまうところなんでね、自分へのあれも込めてまた言うと、まずそのオファーから逆算するっていうね、そこがすごいこれうまくいってるかなと思います。で、ここで言うオファーって何かっていうと、普通その広告代理店の方とか、そういうね、自分で広告やってる方っていうのは結構陥りがちなのが、なんかメルマガの CPA をとにかく安くしようみたいなね、メルマガのリストをいかに安く集めるかみたいな、そこに対してのこのフォーカスが強くなりすぎちゃって、メルマガにまあ安く登録してもらうっていうのはそれは当然重要な要素なんですけど、その僕らが自分で、じゃあそのメルマガに登録してもらった方に対して商品売るとかね、コンサルするとか、まあそういう何らかのこのプロダクトを売っていくと思うんですけど、そのプロダクトを売る場合って、メルマガに安く登録してもらうことはもちろん、かつその最終的にお金をお客さんから払ってもらわないと、その意味ないんですよね。だから例えば、仮にあなたがメルマガ読者100円でね、なんかじゃあ1000リスト集まったっつっても、じゃあその先にね、全然商品が売れてなかったら、それってあんまり意味ないんですよ。あんまりとか意味ないですよね。その赤字だけどんどん膨らんでいって、まあ利益が立たないってことになっちゃうんで、大事なのは、その最終的に売るものとか、最終的に、まあ売らなくてもいいんですけど、メルマガ登録後にやってほしい行動ってあると思うんですね。で、そこの、行動に合うようなお客さんをリストとして集めるっていうね、ここがすごく重要です。なんで僕がそのメルマガの、メルマガというか広告ですね、YouTube 広告とか作る際に必ず意識してるのが、最終的に案内したい商品とかサービスっていうのをまず決めて、で、そこのまずオファーって決めるじゃないですか。例えば YouTube 広告マスタークラスっていうね、僕が最初に出した教材だったら、僕が8000何百万という広告費使って、効果実証済みの YouTube 広告ノウハウのすべてをね、あなたに、まあ、5時間ぐらいの、ウェブコンテンツ、自宅で学べるコンテンツで、すべてお教えしますっていうね、そういうコンセプトだった、コンセプトがオファーだったんですけど、そこが欲しい人って誰なのかなとか、そのオファーに喉から手が出るほど食いつく人ってどういう人なのかなってことを逆算するんですね、まず。で、そこを決めてから逆算して、あ、じゃあそういうのに一番食いつくね、そういうオファーにパッて聞いたら、うわ、絶対入るって人は、僕の場合だったら、じゃあ、Facebook、Instagram が赤バンされて困ってる方とか、Facebook、Instagram が、広告が高騰しすぎてね、CPA 高騰しすぎて、もう困ってる、そんなあなたはいませんかみたいな、そういう感じの広告を出したんですけど、それがもう最終大ヒットしたんですね、僕の場合。じゃあ、それってどうやって思いついたかっていうと、最終的にその案内するオファーが YouTube 広告の、まあ、全てを学べる教材を売りたいと思って、それがどうしても欲しい人ってどういうことかなって考えたら、あ、もうすでに広告やってる人、しかも Facebook、Instagram ってのが、当時赤バンされるとかね、もう CPA 高騰しすぎて、数値合わないっていう話をずっと聞いてたんで、あ、じゃあそういう人に対して呼びかけたら、バチッとハマるなと思って、まあ最初その広告がヒットしたっていう流れになります。 で、これってもう本当基本中の基本なんですけど、なんかそのちょっと広告を覚えたりとかね、ちょっとその広告の運用をやり続けたりすると、やっぱめっちゃ忘れちゃう。僕もたまに忘れちゃうんですけど、やっぱ CPA 安くしようとかね、なんかCPC をちょっと安くしようとか、なんかそういうところにばっかこう意識がフォーカスいっちゃってて、いや、ちょっと待てよと。最終的にこれ売りたいもの売れないと意味ないんじゃないかっていうね、ところにやっぱこの、戻るというかね、ちゃんとそこの意識を忘れずに広告を作るってことが、まあこれ一つ目の重要な要素です。はい。で、このオファーからまず逆算するってことをね、まずこの広告を作る上では必ず意識してください。で、二つ目が、今ってその YouTube 広告は、基本的に3分未満の動画っていうのが YouTube 広告側から推奨されてるんですね。で、逆にその3分過ぎると、まあちょっと広告の、まあ、CPC か何かちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、簡単に言うとトータルの CPA 高くなりやすいですよっていうふうに、Google の YouTube 広告の管理画面側でも言われちゃってるんですけど、まあ、それにじゃあこう、話が出てきて、みんなね、このショート動画とかっていうのに最近広告が出るようになったんで、なんか1分未満ぐらいの縦型の動画とかね、やり始めた人も多いんですけど、まあ、僕自身もその1分ぐらいの動画って実際に出稿してて、で、それが本当、CPA 1500円とか、まあ、それぐらいで回ってるやつあるんですけど、やっぱその、どんだけそういう流行りのやつがあるとはいえ、やっぱりその、YouTube 広告の最大の特徴って、まあ、そのお客さんに、そのメルマガに登録してもらうとか、そういう行動してもらう前に、なんかがっつりとその広告内で教育できる。ね。あ、この人の言ってること役立つなとか、あ、この人の言ってる商品ちょっと買ってみたいなとかっていうのを、その、広告を見てる段階でできるっていうのが YouTube 広告ってやっぱ最大のメリットだと思うんですね。まあ僕はそれを教育できるって言ってるんですけど。で、その短い動画でも、もちろんその安くね、CPA1000 円とか1500円とかで取れるし、で、そこから商品買ってもらうとかね、そういうこともやってもらえるはもらえるんですけど、とはいえやっぱり、なるべくやっぱ長い。なるべく長いって言ったらじゃあ10分、20分ならいいのかっていうと話は変わってくるんですけど、その YouTube 広告とか Google 広告側で、まあ、これぐらいが最適化されますよ。まあ、今回だと3分っていうのは言われてるんですけど、3分ぐらいが最適化されてますよっていうところの時間内目いっぱい使った広告の方が、やっぱね、反応いいです。正直。で、僕自身も最近やっぱその短くしよう、短くしようとかね、ちょっと CPA 安くしよう、CPA 安くしようとかね、ちょっとそこにばっか意識引きすぎちゃってたんですけど、やっぱり今回その CPA860 円か70円ぐらいで1日50リストとか取れてる広告見ると、もう3分目いっぱいぐらい使ってるんですね、尺を。で、そこの中で、まず最初の入り口で、こうこうこんな悩み持ってる人いませんかってターゲットを入れて、で、次に、まあ、そういうね、悩みのやつを具体的に4つぐらい羅列して、で、こんなことに困っているんであれば、どうのこうのみたいなその教育のコンテンツを入れて、最後にコールとアクションで、じゃあ今だけこうこうこういうプレゼントを用意してるから、受け取ってくださいねっていうね、そういう本当によくある。まあ僕が YouTube 広告、最強テンプレートっていうね、そこでお話ししてる、フック教育、コールとアクションっていうね、もっと王道の、まあ、テンプレートがあるんですけど、まあ、それの通りにやっていて、で、やっぱりこの1分とか、ちょっとそれぐらい短くなってしまうと、どうしてもそのフックと、コールとアクション、まあ、そこは絶対ね、抜かすことができないんで、そこだけ強めになっちゃって、その教育するとかね、役立つ話をするっていう、そこの要素が絶対抜けてしまうんですね。まあ、動画を短くすれば必ずそうなってしまうんですけど。うん。で、やっぱりそういう動画でも別に、まあ、さっき言った CPA 安く取るとかね、それぐらいの目的であれば別にできるんですけど、最終的にやっぱこの買ってもらう、ね、一番目に話したオファーから逆算するって話なんですけど、最終的にあなたが扱ってる商品とかサービスを買ってもらうってところを意識すると、やっぱ長い方がいいです、正直。で、今回のその一番ヒットしてる動画っていうのも、もう3分ほぼ目いっぱい、ね、2分58秒とか、なんかそれぐらい使ってます、尺を。で、そうするとやっぱがっつりとその動画を見てる段階でもうなんか、あ、この人すごい役立つなとか、あ、この今回のオファーの先生すごいそうな先生だなとかっていうその教育がもうできるんで、もうその LP に到着した瞬間にはもうほぼもう登録するつもりなんですね。で、実際にその、今回のそのうまくいってる要素3つあって、で、3つ目がその LP の話なんですけど、その LP の部分とかでも、CVR がね、LP の CVR 35%とか出てるんですよ。まあ、簡単に言うと3人 LP 見たら1人がメルマガ登録するみたいなね、そういう流れになってて、で、それがなんで、そんなにうまいことできてんのかなって言ったら、まあ、LP がうまいとか下手とかね、そこは多少あると思うんですけど、やっぱりその動画広告の時点で必ず、もうかなり欲しくさせてる。で、その YouTube 広告の、管理画面を見るとね、指標として、名前が何だったっけな。 その YouTube 広告を見てそのまま広告に登録した人の割合みたいなね、なんかそういう項目があるんですよ。ちょっと名前をど忘れしちゃったんですけど、なんだったっけな、ちょっと思い出したらまたこれ言いますね。まあ、YouTube 広告見て、そこからメルマガに登録してくれましたみたいなね、なんかそういう人のこの割合っていうのがパッてこう、管理画面に出るんですけど、なんかそこの項目があって、そこって普通だとなんか0とか1とかね、2とかなんかあんまり多くないんですけど、なんかこの案件だけ、なんか10件とかついてるんですよね。ということはなんかもうしっかりと動画広告見て、その上でそこのメルマガに登録してくれてるっていうフローがちゃんとできてるんで、まあまあ自然とその LP の CVR も上がるっていうね、そういう仕組みになってます。で、じゃあ今回ね、そのうまくいった要素を、まあ2つ今言ったんですけど、1つ目がそのオファーからしっかりと、その広告費逆算した上で作るっていうね、1つ目がそれ重要なポイントで、で2つ目がその広告の長さっていうのを、まあ、いろんなパターン今あるんですけども、やっぱりなるべく3分目いっぱいね、その広告をちゃんと作って配信するってね、そこが重要な要素になります。で、3つ目もね、これ実は結構重要な要素なんですけど、ランディングページね、広告を流したら必ずランディングページっていうのに飛ばすんですけど、YouTube 広告の場合は、もう LP は短くした方がいいです。必ず。で、これも結構ね、僕のその教材の購入者とかコンサル生には言ってるんですけど、Facebook とか Instagram 広告とかね、まあ、リスティングとか、ああいう広告の場合って基本的にテキストだったりとか画像とかが、一応まあ、他に動画できますとかはあるんだけど、まあメインじゃないですか。で、そうするとそのテキストとか画像の目的っていうのが、まあ、興味性を引くことなんですよね。お客さんにそれをクリックしてもらうことが最大の目的になるんですけども、YouTube 広告ってその他の媒体と違って何かっていうと、もう動画の時点でしっかりとお客さんと信頼関係構築したりとか、興味性を引いたりっていうのができるんですね。で、そうすると、もう LP に来てる人のレベルっていうのは、もうほぼほぼ、もうその動画内でオファーしたことを LP 内でただゲットしよう。例えばこういうウェブセミナー公開してるからメルマガ登録しておいてねとかねって言ったら、そのもうメルマガに登録するためだけに LP に行ってるんですよ。YouTube 広告の場合って。これが Facebook とか Instagram とかね、他の広告の場合って、まあ画像とかでクリックして興味引いて、で、LP 見て LP 読まして、で、LP の内容見て、ああ、よかった、うん、これは良さそうだな、興味あるって言って登録するんで、それで LP が結局、長くならざるを得ないんですけども、YouTube 広告の場合はもう広告自体が長いんで、もう LP の役割ってもう、メルマガに登録するとかね、プレゼント受け取るとか、ウェブセミナーに参加するとか、もうそれだけなんですよ。LP でやってほしいことって。そう。だから、本当にその今回うまくいってるやつも、ヘッダーとメルマガ登録ボタンだけです。LP にあるのが。で、実際僕も最近、その自社のやつで、まあ、CBR 35%とかは出てないんですけど、まあ、25%ぐらいね、ずっと出てる自社の広告があって、それももう LP が、本当にもうヘッダーとメルマガの登録ボタンだけなんですね。そう。で、そういうふうに、なんていうんですかね、広告の役割は、まあ、興味性ね、興味のない人だけ、最初、フックの部分で排除して、教育コンテンツで役立つ情報をやって、信頼関係構築して、で、LP に飛ばすことが広告化目的で、で、LP の目的は、もう見込み客のリストをゲットする。つまりメルマガに登録してもらうとか、LINE に登録してもらうとか、っていうそれだけなんですね、目的として。で、次のページで僕の場合だったら、ウェブセミナー、もう1時間半ぐらいのウェブセミナーいきなりがっつり見せて、で、興味がある人にコメントしてもらうとか、っていう本当に、昔からのコピーライティングの世界で言われてるんですけど、なんかもう本当に1ページとか1文の目的が1つみたいなね。なんかその1つのなんかコンテンツとか1つのその LP とかそういうページに対して、なんか目的とかを複数持たせてしまうと、もうお客さんって何言っていいかとかね、何やっていいか分かんなくなっちゃうんですね。で、そういうのが本当に基本中の基本なんですけども、やっぱ実はそこが一番重要だったりするんで、まあ、特に YouTube 広告の場合は、YouTube 広告ではもう最初にターゲット絞って、で、そのターゲットを絞った方に対して役立つ情報を提供して、で、もっと詳しく知りたい方はメルマガに登録してくださいねとかね、この動画下の青いボタンをクリックしてページ見てくださいねって言って、で、ページではもうメルマガに登録してもらうとか、LINE に登録してもらうとか、っていう本当それだけの目的を果たすっていうね、ことがすごく重要になってます。はい。なんで今回ね、まあ、CPA800 円とかね、もう1000円未満とかで1日50リストとか、取れてる秘密、まあ、3つまとめると、まず1つ目がオファーから逆算するってことです。オファーから逆算する。で、これは本当に何回も何回もね、しつこく言ってるんですけど、実は、 広告出す上で一番重要なんじゃないかなって思うぐらいこれ重要なポイントです。で、2つ目が、YouTube 広告ならではだと思うんですけど、動画の尺はね、なるべく長く、ね、なるべく長くすると。じゃ具体的にその長くね、ただ意味のないことで長くしてもしょうがないんですけど、具体的に何やるかというと、フック、教育、コールとアクションっていうね、まあ、これは僕の他の動画でもいっぱい喋ってるんですけど、そこをまあ意識して長くすると。で、LP。3つ目は LP はなるべく短くするって話なんですけど、これ短くて具体的に何なのって言ったら、じゃあ僕だったらウェブセミナープレゼント、ね、受け取り方はこのメルマガから登録してください。ね、じゃあ電子書籍プレゼントしてます。受け取りたい方はこちらから登録してください。で、なるべくそこの要素を短くするっていうね、ことがポイントになってます。はい。で、今回ね、話したような内容ってのは、もうめちゃくちゃ重要なことなんだけど、まあこういうのやっぱ知らない方ってたくさんいるんですね。で、これから2月ですね。2月中に一応リリースしようと考えてるのが、僕自身がね、まあ、2年前ぐらいにその YouTube 広告で集客して、そこからまあオンラインでコンテンツ売ったりとか、まあ、最近だったら、広告代理店としてね、その他社の広告を運用したりとか、あとはその、もともと一番最初で言ったらアフィリエイトっていうね、やってたんですけど、じゃあその YouTube 広告で集客して、そこをマネタイズするっていうね、実際にお金を稼ぐっていうね、ところに対して僕が実際まあやってきたこととかやってることね、3つ、アフィリエイト、コンテンツ販売、あと広告代理店っていうその3つの方法があるんですけど、それについて学べるね、講座っていうのを、まあ、できれば今月中にやろうかなと思ってます。今、コンテンツね、毎日ほんと5個とか10個とか作ってるんですけど、もうかなり、もうすでにコンテンツ量多いです。ね、僕が一番最初に出した講座って、まあ、動画50本かね、今80本ぐらいあるんですけど、そこに加えてさらに、そのコンテンツ販売とか、そのステップメールのやり方とかね、あとその広告代理店のやり方とか、アフィリエイトのやり方とか、っていうのも今全部まとめてるんで、多分動画全部で、150本か、下手したら200本ぐらいになるんじゃないかな。っていう、なんかすごいね、あるいは構造を作ってるんで、そちらもね、興味がある方はぜひ、参加してください。はい。で、今回のやつは一応ね、オンライン講座ね、僕自身が直接教えるっていうよりも、そのオンラインで自分で学べるっていうのを一応メインで考えていて、で、とはいえサポートね、必ず必要だと思うんで、まあ、月1回とか、ちょっとワークショップ入れたりとかね、なんかそういうふうにして、こう、僕とちゃんと接する機会もできつつ、まあ、メインはオンラインで学ぶみたいなね、そういう感じに考えてますんで、ぜひぜひ、そちらも楽しみにしておいてください。はい。では、今回もね、最後まで音声聞いていただき、ありがとうございました。